どうもごきげんよう、米粒社協の三九達夫です。熱量と文字数編集長でございます。本日はですね、先週に引き続きまして、国井作也キャップ、そして関口ジョニーズの2人による好きなオペットオープニングとエンディング OPED と書いてオペットトップ5というお話でございます。だいたい30分弱なんですけれども、まあね、これとっても濃いトーク、まあ、前回の作画委員会もすごかったんですけれども面白かったですね。好きなオープニングエンディング、もしねこの配信聞いて、自分もあるよという人がいましたら熱文字 @gmail.com までメールいただければと思います。そろそろね編集部の収録もありますし、またね自分としてはこういうことも喋ってもらいたいみたいなことがありましたら何でもメールください。皆さんからのメールお待ちしております。よろしくお願いをいたします。それでは聞いてください。好きなオペットベスト5。
熱文字、
はい、こんにちは、国井作也です。
関口ジョニーズです。お願いします。
はい、お願いします。あ、今日もこの2人ですね。
この2人ですね。
ありがたいですね。
なかなか濃い話ができるかもしれない
ですけど。そうですね。まあ、だから関口くんとは、はい、こういった、なんだろう、濃い話もできる、はい。まあ、みんなともできるんですけど、作画とかそういう部分にもちょっとビンビン来るという形ですから、ちょっとね、今回は何話しましょうかって今悩んでたところなんですけど、
はい、
まあ前回というか、この2人で喋ってる時にちょいちょい話題にも出ました、オープニングエンディング。
はいはい。
っていうのは、今回はじゃあちょっとオープニングエンディングに絞って喋ってみようかと。
なるほど。
いうことでね、まあ僕もこう、あと熱文字のイベントでもやってたかな、オペッド委員会というのをやっております。
はいはい。
自分でオペッド、OPED と書いてオペッド委員会っていうので、はい、まあ50位100位から全部ランキングをつけまして、でまあ皆さんとこうちょっと喋りながら、これこういうのありましたねというのをやってたわけなんですが、まああまりにも数が多いので、お前1位教える気ねえだろうとか、もう散々客席から怒られましたけど、そうです。教える気がありません、みたいなね。
確かに、多分これ、国井さん本人にはまだ伝えてなかったもん、はい、同じような企画をダンスが、伝統文字でやった時、うん、イベントで、自分好きなオープニング語るって時に、うん、自分は、まあ、登場来た時に当たり前にやってたことなんですけど、うん、まあ、東京2007年頃に来て、で、テレビがあって、ビデオがあって、そのビデオに好きなアニメのオープニングだけを取り集める。
はいはいはい。まあ、そういうことですよね。
もう、1分半だけ録画して、うん、撮って、うん、まあ、別のやつで、それをここで、はいはい、VS でひとまとめてしてたって話を、そのイベントで話したら、はいはい、なんなのお前。もう、お前、国井さんじゃんって言われたんですよ。
そうなんだよ。やっぱりやってるんだね。やるよな。
好きなものをいつでもまとめられるようにする、うん、しないのかなと思って。
そうですよね。普通やりますよね。
当時だって YouTube とかないですから。
ない。だって音楽ビデオで言ったら MTV っていうのが昔あったんで、それをアニメでやって何が悪いんだいって感じだったんですよ。そうか、俺以外にもやってる人いた。ここにいたよ。
まさかの。
よかったよ。
この狭い空間に2人もそれやってる人がいたっていうね。
そうそう。だから作画委員会の時でもね、そういう話があるから、まあ、音楽の話になると熱量と文字数だと、アストミ君強いから、はい、誰が何を歌ってるっていうよりは、映像を見てこれかっこいいで、うん、当然曲の魅力もありますから、どっちがどっちとは言うことはないんだけど、このオープニングエンディング痺れたぜっていうので、ちょっと絞って、もううっかりしたら何？お互いの、ベスト5ずつぐらい発表しちゃうみたいなね。
シンプルに好きなオープニング発表するだけの回
って。まあね、ちょいちょいほら、この番組でもあのオープニング良かったとかっていうメールもいただきますから、ちょいちょいはどれが1位云々というよりは喋ってはいるんですけど、うん、 それもちょっとまとめて、まとめてというか、だからなんだろうな、言えば、もう家、自分家で100位、200位作るわけじゃないですか。うん、で、これも3ヶ月に一遍50本、
増えてますよね。そう。
あの、オープニング、エンディングで考えると最低でも 100以上増えるわけですよ。だから、100位で足りるかなと思ったら、どんどんどんどん増えていくと。こういうのやり始めたら止まらないじゃないですか。
でもアニメとか HD で録画してって、まあ、見たら消しちゃうんですけど、うん、オープニングだけでもいいと、もう消せなくなっちゃうのよ。
消せないよね。
オープニングだけはたまに見たくなっちゃう
の。それだけ撮っておくもんね。だからね、もう本当に今回、だから、ある意味、ベストというよりは、超喋りたいです。
ポーズ。
というので、ちょっとね、やってみましょうよ。
この二人ならではの視点でお送りできるって言えればいいですけど、ただ多分、ただ単に好きなオープニングを語るだけになりそうな気がします。
もうそれでいいんです。そういう番組ですから。ということでね、
はい、
どうでしょうかね。関口くん、じゃあまず、行きましょうか。
はい、トップ5、まあ、
です。トップ5位から。
5位から。
何？
これで、まあ、思いついて、何個か思いついて、その中でランキング付けしたんですけど、うん、その中での5位、第5位は、うん、未確認で進行形オープニングです。
あれよかった。あれすげえよかったんだよ、未確認で進行形。
ダンスと言えないまでもやたら動く感じで、緩い感じで動く。曲も可愛い。
可愛いし。
キャラを可愛く描くことに特化してる気がするんですよ、
で、ところどころ、トメイのポートレートの写真
が入
った。その写真だけ一瞬しか写んないんだけど、ちょっとセクシー。
そう。
ああ、まあ、見てる。そうなんだよ。未確認で進行形すごい良かったんだよ。あれ良かったね。
あれポートレートとか、だから元のグラデーがあるらしいですね、やっぱり。
あ、そうなんだ。
比較画像とかあったらしくて、それを全部検証してる人もいるらしいですけど。
暇だなぁ。素敵、超素敵。未確認で進行形良かったもんな。
え、多分確証があるわけないんですよ。うん、多分調べた上で、その未確認で進行形のオープニングで、小紅たちがちょっと横に揺れるダンスがあるんですよ。
うんうん、
それを多分同じ頃にやってた、ウィッチクラフトワークスのエンディングで、
はいはい
はい、相手の5人組の、
うん、
魔女たちが出てて、魔女たちが順々に踊る。
あった、ありました。
あれも同じように揺れるダンスなんですけど、うん、もしかしたら同じ人なんじゃないかなって。
あー。いやでも、ウィッチクラフトワークスのエンディングは水島監督でしたよ。
あー、じゃあ違うのかな。
だから、いわゆるちっちゃいチビキャラになって、意図的に動くというよりは、なんだ、紙芝居的にこう、クギクギクギって動く感じだったよね、はい。そうだ、ウィッチクラフトワークス、あの曲も好きだったなぁ。いいとこつくな
ぁ。確かに
あれよかった。あれよかったもんね。ついついだからね、いや、やっちゃいけないと思いつつも、エッチなところで。やっぱり、一時停止でコマアプリで、何か映ったって、おう、おうっていうね。ダメだな。俺も変わらないなぁと思いつつもね。
映ってないって分かってても一時停止しちゃうもんね。
そうなんです。そうなんですよ。で、そこを出されると、俺の声言っていい？
はい。
これもね、これ古いんでね、
お前
おっさんだなって言われますけど、そのアニメでもエロいんだ。多分ね、ひょっとしたら一番最初かもしれない。で、いろいろ話を聞くとやっぱり激震が走ったとも聞くね。
はい。
第5位。ときめきトゥナイトのエンディング。これね、知ってる人も少ないと思う。
多分ちょ見たことないかもしれない。
これね、少女漫画が原作なんです。
はい、
うん。
タイトル
は、まあ、イケメンが出てきて、あれ、吸血鬼の女の子のラーゼちゃんだったかな、はい、っていうことの、まあ、ラブコメですよ。
はいはい。
でも、まあ、あれ、夜の7時台だったかな、東京はね。エンディングがね、エロいっていうかね、当時でさ、相当突っ込んでると思うんだよね。あのね、そのランゼっていうヒロインの女の子が一人だけ映ってるっていう映像なんだけど、はい、あのね、全裸の上にマントだけなん
ですよ。うわぁ、うわってた。
うん。うわぁなんですよ。いや、だから、もうね、だからちょっとその動くじゃない？
はい。
その曲に合わせて。で、はっきりとは見えないけど、明らかにその体のラインがチラッと見えた時に、あれ？下何も着てないっていうので、
かき立てられます
ね。やっぱりね、俺の上の人たちとか話すると、このときめきトゥナイトのエンディングって必ず出てくるんですよ。だからね、これはね、苦労して手に入れまして、ビデオテープ
を。
今でもよく見ます。今見てもね、 このギリギリ、このギリギリ感、エロいっすよね。超エロい。だからこれ2000年代入るとシャフトさんが辛坊監督だったよな、つくよみっていう漫画原作のアニメがあるんです、はいはいはい、あれオープニングでちょっとね、あれ多分パロディだと思うんだよね。やっぱり吸血鬼の女の子が舌全裸でマントっていうのをやってるのは、やっぱときめきトナイトのちょっと系譜は辛坊さんだったら絶対狙ってやってるよなっていうのはちょっとありましたよね。だからね、これね、もしかしたら見られないかもしれないけど、皆さんちょっと手に入るようだったら頑張って見てほしい。ときめきトナイトのエンディング、エロいっすこれエロいっす。
お互い5位からフルスロットですよ。感情丸出しの、趣味丸出しが出ましたね。
いいんじゃないの?2 人だけだから。
そうっすね。
もうやり逃げだよ。
聞いてる人も、聞かないのも止めるのも自由ですからね。
そうです、そうです、そうです。もう嫌だなと思ったら止めてください、ここで。僕たちはずっと喋ってますんで。
気になったら、自分で調べてくださいっていう。
そうです、そうです。
決めてない。
じゃあ、関口君
は。はい。ジョリーニーズの、今、語りたい第4位は、はい、青木鋼のアルペジオ、アルスノバのオープニングです。
オープニングね、あー、はいはいはいはいはい。うん。
アルペジオ自体が、全編 CG。
うん、そうでしたね。
で、まあ、戦艦の、まあ、いわゆる今入れる擬人化のやつですけど、うん、元が多分漫画原作で、うん、まあ、原作とはちょっと違うストーリーだったらしいんですけど、うん、今 CG、そんな肯定派ではなかったんですけど、うん、CG なのに、出てくる女の子たちやっぱ可愛いんですよね。
これ可愛いですね。みんな可愛い。
可愛いし、まあ、しかも可愛い子たちがごつい戦艦に乗って戦い合うっていう、うん、もう今のトレンドを抑えてるような感じで、可愛いとかっこいいも抑え込んでて、うん、好きなのがサビとかにも関わらず、その敵のキャラクター紹介があるのが好きなんですよ。うん、
ああ、はいはいはい。
でこれアルスノバでも敵の艦隊たちがサビに合わせて各々自分とその後ろに自分の本体で戦艦が出てくるんですよ。ああいう紹介パートがやっぱたまんなく好きなん
ですよ。必要だよね。かっこいいもんな。あ、この子が、あ、この子が金剛ってことねっていうさ。
一回本当自分でもバカだなと思ったことが、自分のトークライブで、その、自分がアニメになったらオープニングでこういうことやりたいっていうやつで、うん、この、アルペジオをやって、
はいはいはい、
金剛がセンターで手を広げるポーズをやりたいっていうのをやって、ほとんどされたことがあります。
うん、それは客が正しい。
だわーと思います。
でもわかるわ。そうだよね。あの辺もそうね。でもだから、アルペジオの時にはもうカンコレもあったから、
はいはい、
結構だから本編の映像を見てると、その、あれはアイキャッチだったかな、提供バックイラストかな、結構遊んでたりすることがあったじゃない。はいはいはい、だから、カンコレでこれを演じている声優さんと実は、アルスノバでやってる、全然キャラクター違うんだけど、同じ声優さんがいると、そのキャラクター合わせたりとかっていうのがあったじゃない。
同じものでも何キャラも出るような世界ですから。
うん。アルペジオ本編も面白かった。俺よく見ます、よく見返しますよ。
映画までちゃんと見に行ったんで。
おお、素晴らしい。
後輩とネタ合わせ後に、映画見に行ってくるわ、って。何見に行くんですか？青木鋼のアルペジオ、アルスノバって言ったら何一つわかんないと思います。青木鋼のアルペジオ、アルスノバ、うん、アクトカテンチャって言ったらもう何一つわかんないって言
われて。単語がわからんわって言われるやつですよね。そうなんだよな。アルペジオ面白かったもんね。確かに、あれかっこよかった。
今でも見ちゃいます。
うん、じゃあ僕の4位はね、
はい、4位は
僕はこれね、ビジュアル的にはね、ビジュアル的にすげえかっこいいなっていうのもありましたって言って、はい、シャドウハウスのね、エンディングがね、好きでしょ。オープニングも良かったんだけど、うん、これいつも悩むんですけど、これはね、最近2期目の放送がありましたから、ありますから、はい、ちょっとあれなんですけど、これ僕が言ってるのは1期目です。エンディングがね、いい意味で不気味なんですよ。うん、まあ、作品自体がそういうニュアンスがあるんで、その主人公のキャラクターたちの核を担う、そのシャドウって言われてる人たちが、うん、いわゆる漫画でいう完全に塗りつぶしてる映像っていう形なのが、そのエンディング、まあオープニングもそうなんだけど、エンディングはね、むしろ絵が動いていないからこそ、その不気味さが出ててね、俺超好きなんですよ、このエンディング。
シャドウハウスは世界観に合わせた感じでしたよね、
うん、ですよね。そう、だからオープニング、エンディングからね、もうとにかくその世界観がかっちりできて上がって、そ それが素晴らしく美しかったっていうのでね、これ好きなんですね、シャドウハウスエンディング
。面白かったです
ね。これよかった。だから2期目があるって聞いてね、
どんな風にまた表現されるのか、
話どこまで進むんだろう、あれどうなったんだろうみたいなね、超楽しみなんですよ。これ収録してる時にはまだ第2期始まってませんので、もう今ワクワクしてる状態でございます、
はい、楽しみです、
はい、じゃあ次は、はい、関口くんの第3位なのかな、は
い、そうですね、自分の語りたい、今改めて見たいオープニング第3位はフレームアームズガールオープニングです。
ほー、俺すぐ思い出せないや、どんなんだったっけ。
フレームアームズガール、まあ、昔からよくある、もともとは多分コナミの武装神器ってシリーズの、うん、まあ、キャラクターが装備を、うん、なんかいろいろ、これも多分おもちゃ展開がある、
う
ん、
そうだよ、
フレームアームズガールっていう、うん、おもちゃのアニメなんですけど、うん、このアニメのオープニングってもともとはほぼ 3D だったんですよ、 CG か、
うんうんうん、
ただまあ途中からなぜか徐々に手書きに、まあ、アニメーション作画になってて、うん、アニメーション作画になったら元が CG とは思えないぐらいめちゃくちゃクオリティが高くなって、お1個フレームアームズガールにバージェラルトってキャラクターがいて、うん、キャラクター CG だと気にならなかったんですけど、アニメーションに描かれたらもう本当何枚回転のってくれ、髪の毛が一本一本動くんですよ。それがもう未だに印象に残ってて、未だに見返したりして、うん、あ、まだこの頃 CG かってなると早くアニメーションのところが見たいんだけど、
そうだったのが、俺そこまでいかなかったな。なるほどね、やっぱそういうのもあるんだな。
これ未だに気になるみたいです。
なるほど。あ、じゃあね、はい、3位はね、そのね、前半と後半が変わるっていうのでね、はい、ちょっと今喋りたいので思いついた、
はい、
これも古いんですけど、まあ、関口くんは知ってるでしょ、
はい、
うん、青木流星 SPT レイジンこれのオープニングがまあ当時びっくりした、中学生の俺が。まず曲、まあ今も皆さん知ってる秋元康さんなんですけど、これね、一番最初に見た時、まあ、ロボットサンライズのロボットもんでしたから、はい、でボトムズをやってた高橋監督、うん、まあ期待大だったわけですよ。で、何がびっくりしたって、当時としては演出としては新しかったよね。曲の途中で、あの曲のブリッジの部分で感想にその時の回の印象的なセリフとかシーンがそのまま入るってことをやったんですよ。だから曲がラララララララって言ったら、で感想でドンドンドンって言った時に、どうしてこんなことが起こるんだよ、誰か教えてくれよ、ドカンロンリーウェイって始まるあれがだからびっくりしちゃってね、あれこれ今の部分ってのは歌詞ってことってなったら、2回目から見ると毎回変わってるから、
本編
のあれ
ですもんね、
あ、ちょっと予告的なところになっているんだっていうのがあって、ものすげえかっこいいなとも思ったし、このあのレイズナーっていうのは、うん、まあ言ってみればおもちゃが売れなかったんで、言っちゃうとね、打ち切られた作品だったんですよ。で、後年人気に、なんとか映像化してくれよって、後年の人気を受けて、なんとなくっていうのもあったんだけども、うん、だから、これびっくり、その後にびっくりしたのは、そのオープニングが変わるっていう意味では、その最初にセリフが入る、シーンが入るっていうのにもびっくりしたんだけど、これ、SPT レイズナーって本編が、まあ少年15歳、16歳の男の子、女の子が宇宙で生活をするっていうところで、突然、異星人から武力侵攻を受けて、うん、どうするよっていう話があるんだけど、これがだから、しばらく一回話が落ち着いたら、話が7年とか8年飛ぶんですよ。で、大人になった彼ら彼女たちが、侵略を受けた地球上でどうやって生活するのかっていうか、みんなそれぞれの仲間たちが、敵側についてるやつもいれば、レジスタンスとして戦ってるやつもいるっていう話だったんですよ。したら、その、あの、前回、本編を見ていると少年たちだってあの話が終わった。でも最終回じゃないんだって思って次の週見たら、オープニングを見るとですよ、全員年取ってるんですよ。曲が変わらずに。みんな大人になってて、映像もちょっと変わってる。でも曲そのまんまっていうので、すごいびっくりした。年取ってるって、当時なかったからね。
いろんな、今では当たり前にやってることかもしれないこと、結構走りでやってるかもしれない。
走りでやってたんですよ。セリフが入るっていうのもびっくりだったし、キャラクターがロボットものなのにアニメのあれなのに年取るっていうのはね、それはもう オープニングで最初に出てきたから、最初誰これって思うんだけど、いや、そうか、これエイジだわ、これ。うん、あ、年取ったんだ。で、先週の話を見てるから、あの後の話で進むんだって見ると、その通りなんですよ。まあ、かっこよかった。この曲もね、超かっこいいんです。もう、まあ、いや、もう、秋元さんったら AKB でしょ、アイドルでしょと思ってる人、ぜひこれも見て、この
曲もかっこ
よかった。ったそうですね。
アルバトロナル AD アスカです
よ、うん。うん、そうそうそう。地球は狙われている。井上さん、おいしんぼの声で言うわけですよ。
いい声
で。そう、
今、ちょっと関係で、ちょっとだけレズナーの話したら、打ち切りだってのは知らなかったんで。
いや、これね、だから本当に打ち切られ、打ち切りなんだけど、俺見てた時には、だ話がね、その本編が飛ぶんだよ、ね。いきなり全然関係なくて、一番最後の話に行くっていう感じの終わり方だったの。だから、ちょっと見てて、全然話の意味が繋がらないって見てたんだけど、これとったら当時、打ち切りってやつだっていうのが、は、あったんだよね。で、後々いろいろ聞くと、やっぱりそのプラモデル、おもちゃがあまりうまく、売れなかったと。だからもう途中でっていうか、もうこの話数で切っちゃうんでってなった時に、完全に終わらせるよりはもう最後の話に持っていってしまえ。
間をまさに切ってた。
うん。で、最後だけは綺麗にまとめましょうっていうことだったらしいんだよね。
今度なのか、多分、当時設定だけ残ってた。
うん。
レイズナーマーク2っていうのがあるんですけど、うん、今最近だとそれ自分の好きなゲームのスーパーラボ対戦で、そのレイズナーマーク2がもう公式としてちゃんとデザインされてて、VMAX が VMAXIMUM ってのになってたんで、うん、
なるほどね。
まあ、今まで多分当時の人気が、人気はあったけど打ち切られてた
かもし
れ
ない。そうそう、だからおもちゃうんぬんってやっぱりテレビ見ててこのお話面白いかっこいいって言ってたそうとちょっと違うんだよね。うん、だからもしかしたらおもちゃを買う世代ではなくなってたのかもしれないんだけど、でも大人になってからやっぱレイズナーは MG じゃなかったけどそのクオリティですぐに出たから、ね、
うん、
俺も慌てて買いに行きましたもん。でどこまで再現できるのかなと思ったら全部VMAX のパカッパカッパカッってシーンが再現できるようになってて、さすがですバンダイさん、一生ついていきますって思いましたけどね。レイズナー走れメロスのようにという曲でございます、うん、
オープニングの話だ。
うん、オープニング衝撃でしたよこれだから。じゃあ第2位でいきましょう。
第2位、自分が未だに見返すのオープニング第2位は東京レイブンズオープニングです。
おお、東京レイブンズ行くか。なるほど。
これは
どういうだった？これ
シンプルにめちゃくちゃおしゃれなんですよ。
うん。
キャラクターがなんかもう。で、まあ、動くわけじゃないんですよ。本当におしゃれに表現されて、自分が一番、さっきのアルスドバー、うん、アルベージョンじゃないんですよ。自分がアニメに塗ったら真似したいってシーンがあって、うん、キャラクターが、こっちの画面に向かって、画面を叩いて、画面がひび割れるシーンがあるんですよ。そこをめちゃくちゃ真似したいと思った
。あるよな、それな。あれあるよな。
曲に合わせていいタイミングで、バーンって割れて、ね、そう。東京レイブンズのオープニングがおしゃれで、
確かに、おしゃれ系っていうのもやっぱ2000年代後半入ってくると明らかに増えてくるよね。おしゃれって言い方が正しいのかどうかわかんないけど、本当にだからミュージックビデオとしての映像としてのアニメーションだよね。感じとしてはね。
喋ってる最中にどんどんあれがあった、あれがあったがめちゃくちゃ出てきますわ。
いや、まあだから、まあ、次会ってもいい
よ。いくらやっても問題
ない。いくらやってもそうなんですよ。これだから本当に何回も言うけど、だって3ヶ月に一遍最低でも100
回以上出てくるんだから。減るわけがないんですか？
減るわけないんだよ。増えることあっても減るわけがないんですよ。
ああ。国さんの2位を。
じゃあ僕2位ですか、はい、僕でこれ2位はね、今喋りたいのはね、やっぱこれね、かっこいいな、その、歌詞が入ってないインストっていいよねってまた改めて思ったのがノーマットメガロボックス2のオープニングね。あの男臭さたまりませんでしたね。なんといってもその歌詞がないっていうところのなんかちょっと誇りっぽい、うん、で、まあ、ノーマットというぐらいだからちょっと南米を匂わす世界観に合わせたあのギターでチャランチャランと始まりながらも男しか出てこない映像でボクシングの話ですから。
熱ぶち今メガロボックスみんな好きです
よ。あれかっこいいかったもんね。うん、だからね、すげえ痺れましたね。で、これと番組でも言ったんだけど、メガロボックス2とはいえ、明日のジョーじゃないですか。
う
ん、
もう思った
そうです、ね。下敷きはもう明日のジョーなんですけど、 メガロボックス2のオープニングで響いたのは、明らかにこれデザ、め、あの、明日のジョーを担当されてた監督さんのオマージュとも思える絵の作り方が出てくるっていうところがね、これ深読みかもしれませんけど、デザキンだと止めで3回バン、バン、バンっていうので枚数を稼ぐっていうのがあったんだけど、メガロボックスのオープニングのところは、絵は完全に動いてるんです。動いてるんだけど、同じ絵を同じフレームで3回パターンとして、1回、2回、3回って続けるっていうところが、ここ絶対、出先監督リスペクトだよなって、痺れちゃって泣いちゃったってところ
だ。泣きました。
泣いた。そのなんだろ、クリエイ、そのまんま出先演出をコピーでパロディーとしてやるってんじゃないんですよ。ちゃんと絵動いて、だから言ってみりゃ、今時の映画っぽいね。動いてる映画、3フレームでパン、パン、パンって入るっていうような、かっこいいところ。知らない人、出先なんか知らない人は、普通にかっこいい映像なんですよ。でも知ってると、これ出先じゃねって、見えるようにもなってるってなると、で、作品は、ね、明日のジョーですから、どう考えたって、知らないわけがない。ということは、絶対リスペクトだよ。そのリスペクトの姿勢も、かっこいいぜ。で、作品もかっこいいぜ。
当時見てた人が見ても面白くなってるような確信がちょっとあるかもしれない、うん、あるっていう。
うん。
やっぱさ、
メガロボックス2。ぜひ皆さんね、見てないっていう人が見ていただきたい。
まあ、アニメでめちゃくちゃ武骨な作品
ですもん。武骨だよね。だって本当に言ってみれば萌えじゃないよ。バー、燃えるバーの方の萌えでいいじゃねえかっていう話だから。もしかすると、尻込みする人たちだっていっぱいいるんだよね。うん、だって女子高生出さなかったらまずいんじゃねっていう風になるんだけど、いや、俺たちは明日の蝶やりたいんだよっていう、なんかひしひしと伝わってくるところがかっこよくて。
それで出来上がった作品ですもんね。
ザ・かっこいいはこういうことさ、うん、ということで、ノーマットでございました。じゃあ1位いこう。
はい。
まあ、今日の
今日ので、今日のですね。
なんで言い訳しなきゃいけねえんだ。
多分、自分が覚えてる限りで、まあ、人生でダウン。めちゃくちゃ見返したアニメのオープニングなんですけど、多分クリヒザン含め多分ネズボチメンバー多分見たことないと思うんですよ。自分の1位は、ブリーチオープニング第10何期かわかんないんですけど、ビビットってバンドのブルーっていう主題歌があって、その主題歌のアニメオープニングがめちゃくちゃ好きなんですけど、
なるほど。
このブリーチのこの時のアニメが、その本編がオリジナルに入ってて、原作にない話をして
るんですよ。あ、そうなんだ。
で、自分、漫画原作のあるアニメのオープニングって、その、監督の、まあ、アニメーターの、センスが出るというか、その、ただシンプルに漫画のシーンを再現するのか、その、ちょっとでも、あ、いいなと思われるのかわかんないですけど、その、この時のブリーチのオープニングが本編がないんで、キャラクターだけはいるんですけど、元がないんで、で、自分が、おっと思ったのが、自分がちょうどこの時に、普通のビデオから、テレビから地デジにいいテレビに切り替えての初めて撮ったぐらいのちょうどアニメだったんですけど、その原作にない戦いがあるんですね。原作にないキャラクター同士の戦いがオープニングで描かれてるんで、本当にもう当時でももう27歳ですけど、少年の頃のワクワクが返ってきたぐらいの。
あ、なるほど。そういうこともあるんだね。僕は見てなかった。
多分ないと思います。けど、これは、かっこいいです。
ああ、そうだ、
ね。あと、アクションの、もう、極みじゃないですけど、めちゃくちゃ動いてる。自分はめちゃくちゃこれ何回も見てます。
なるほど。ブリーチはね、俺ね、漫画原作を、2巻ぐらいまでは読んでたんだよ。1巻までだったかな。すげえもう面白いって言われてたから、すぐに買って読んだら、実際面白かった。結構重い話なんだ、これ。と思ってた。
ちなみに、もしかしたらですけど、このブリーチが7月からベストセレクションっていうのが確か始まるらしいんで、もしかしたら、このアニメのオープニングがやってる時期でも入るかもしれないです。
ああ、なるほどね。確かにブリーチもだから、長かったもんね、アニメもね。
十何年やって、で、多分今年の冬にまた新しく始まるんで。
ああ、そう、やっぱそうなんだ。
原作最後までの最後の話をやるっていうのが出てて。
なるほど。
今からでは皆さんにブリーチを見てほしいです。
そうですね。わかります
。で、そして、
じゃあ僕の、第1位、
今の1位。
そうですね。まあ、関口くんがいますからね。これちょっと実は、多分この番組でちょこっと喋ってたんでしょうけど、あのね、 これもジャンプの原作だったんですけど、ベルゼバブという作品がありまして、これのね、第2期目のエンディングですね。はい、これがいいんですよ。
朝からベルゼバブだ。
ベルゼバブ。これね、だから赤ちゃんの魔王の子供を、
はい、
普通の高校生の男の子の、まあ、ヤンキーっちゃヤンキーというか、こう、喧嘩っ早い男の子が拾って育てることになって、まあ、いろいろなトラブルなどに巻き込まれていくんだけども、うん、まあ、コメディーですよね。そういうコメディーのあの、アニメだったんですけど、はい、これの2期目のエンディングが、これ、担当されてたのが、あの、映像ね、映像の、はい、石浜さんなんですよ。最近だったら、スパイファミリーのオープニングをやってた方です。監督さんなんかも、まあ、最近されてますけども。これのね、ベルゼバブのエンディング、ね。エンディングって基本的にだから、女の子、ヒロインが出てきてるものだと、
うん、
ヒロインが寝そべってて、それを上からこうっていう感じがあるじゃないですか。で、ベルゼバブのこの石浜さんが担当されたのは、2期目なんですよ。
はい、
で、ベルゼバブちょっと長かったんで、放送が。で、1期目は、この間も、関口くんとの話でできた、やっぱ凄腕アニメーターの一人、梅津さんが担当されてるんです。
あ、どうだった。
そう、だからその対比もあって、すげえ好きっていうのもあるんですよ。で、石浜さんが担当されてたのは、その2期目から出てくるメインヒロインっちゃメインヒロインで、高校生の女の子の、国枝さんってのが出てくるんですね。はい、だから、この国枝さんをフューチャーした映像になってるんですけど、これが、もうある意味、怒られるかもしれませんけど、僕は見たときに石浜さんはもう正しく頭がおかしいなと思った。これはなぜかというと、これ本当に、女の子って綺麗なものなんだよって思ってないと、こういう絵は描けないって思わせるぐらい、なんだろ、映像うんぬんじゃなくて、もう本当に綺麗なものが描かれてるんですよ。だから性的な戦場性っていうよりも、多分、いや、狙いとしてはちょっとあるのかもしれないけど、うん、絵の感じが本当に綺麗なの。だから綺麗な女の子を、プロのカメラマンが本当に美しい部分を引き出して撮ってやるって感じで、すげえ爽やかな、お色気じゃないんだよな。爽やかに綺麗なんですよ。
本当に別のアニメ始まったんじゃないかってぐらいの雰囲気。
そう。あの透明感がまあたまらなくてですね。好きでしたね。だからその1期目は梅津さんが担当されてたのは、その高校生の女の子じゃなくて、その、あの、魔王の子に従っている、うん、まあ、大人びた、ま、魔女みたいな女の人なんだよね。うん、女の子っていう女性なんですよ、大人の。だから大人の女性だから梅津さんっていうことになったんでしょう。
うん、
梅津さんって、だから、唇にフューチャーするじゃん。わかるでしょ関口くんわかるでしょ絶対そうなんだよね。だからその、大人の色気っていうのを唇だけで、こう、フォーカスして見せてた梅津さんと真逆に、すごい若い女の子なんだけど、それを綺麗に撮るって、言ってみれば、お花畑のように綺麗に撮ってるっていう、なんだ、石浜さんは現代の夢二だったのかみたいなさ、あの対比もあって、どっちも好きなんだけど、あのベルゼバブの2期エンディングね、神なんだよね、俺の中では。
なるほど。
歌も良かった。ナインの歌も良かった。
これベルゼバブが出てくるとは思わなかった。
好きなんだよ、そうなんだよ。あんまりだから取り上げられない風な作品だから、面白くないってことじゃなくて、ギャグで子供でジャンプでってのは強いはずなんだけど、なかなか作品のトーンとしては、熱文字としては、あんまり触ってないからさ。
土曜7時とかでしても、TBS の朝のやってたのが。
土曜日だったっけ朝覚えてる。でね、これね。
日曜だったら分かんないけど。
で、たまたまというか、放送期間的に、2011年だったんです。どうしてもね、だからその部分もちょっとあったから、
うん、
みんな触りにくいかなっていうところもちょっと当時はね、あったんですけど、だからこそ今、まあ、すべてが、復興が終わったんだからいいんだよっていうことじゃないんですけど、もしかしたら皆さん見逃している、うん、ベルゼバブ知らないねっていう人がいたら、見ていただきたい。
今すぐに YouTube 開きたいと思う。
まあ、スパイファミリー見てオープニングいいなって思った人はぜひ見てもらいたい。うん、絵としては全く違うけど、その、なんだ、個人が持っているトーンっていうか、癖までいかないけど、そのニュアンスっていうのは、石浜さんもすごく強く出る人だから、持ってられる方なんで、さっき、関口くんが言ってた、あ、はい、次々に思い出して言いたくなるって、今分かったわ、今この話してた、そう、山のすすめも石浜さんやってたなと思ってた。夏色プレゼント、
夏色プレゼント好きなんすよ。
あれもいいよね。最高にいいんだ、あれ。
全部好きなんだよな。
俺だから石浜さんの映像好きなんだ、オープニングの映像とか好きなんだよね。女の子出てきてもいい意味でこびてないんだよな、男の目に、うん、だから綺麗に可愛いんだよね、綺麗に可愛いんだよ、大好き。はい、ということでね、これ聞いてる人を置いてけぼりでごめんねでもね、あの2人で盛り上がったら多分2回目あるわ、これ
この企画に書いてだともうメンバー増やしてもいいですもんね熱文字メンバー全員でやっても
いい
です
か。いや多分ね、これね、やりだしたら全員ね、いや、あの50位ぐらいからやろうよなっちゃう、うん、あ、新手のカードゲームで、これカードゲームでやるか自分でカード作ってこいって、オープニングエンディング
相手がうなったら勝ち
です。ああそうそうで俺のターンねって、石浜さんのこれって
あああと石山さんが出たから、じゃあこっちはこの連載でこれやらせて一曲でしましたね。
お客さん入ってたら、それでお客さんにあのさ、スイッチとかがあったら、あの投票してもらって
どっちが良
かった、あの HP が俺のカード上がったってさできるね、無限にできるね。はい、ということでね、皆さんのランキング的にはどうだったでしょう。まあ今日喋りたかったベスト5っていう形ですから、また気が向いたらちょっとまたやりたいと思います。
自分もこれをやりたいって思い出したら、うん、あなたもこちら側ですよ。
そうですねぜひビデオをまとめて作ってください、はい、自分で。はい、ということで今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。真実と変わらぬ、やりますね、できる。なんだったら終わんないですね嘘に騙されていてもいいの、夢は覚めない、君の中迷い道が羅針盤手にした、今開けた考えるだけで燃えられるから、手を伸ばしたらもう触れられるから、置いてよ、宝石